それでは、聖書朗読、ローマ人への手紙、12章、17節から21節、聖書朗読の後に、善をもって悪に打ち勝ちなさいと題して、近藤恵先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。LMI 世界宣教会の近藤恵です。まず、今日の聖書の箇所、聖書朗読をいたします。ローマ人への手紙12章17節から21節です。新約聖書新改訳で318ページですね。はい、お読みします。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日このようにして北岡の上キリスト教会に使わせてくださったことをありがとうございます。これから御言葉をお分かちします。神様、どうぞあなたが私に言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。善をもって悪に打ち勝ちなさい。2021年の10月、11月にはもう日本に帰ろうとしていた第5期前半の最後の方で、この御言葉が私の頭に浮かびました。それ以来この言葉がずっと頭を離れなかったんですけれども、今回メッセージをするにあたって、神様がこの言葉から何を語ろうとされているのか、もう少し知ろうと思って、最初ローマ人への手紙12章の17節、今読んだところですから読んでみました。で、17節、誰に対しても悪に悪を返せず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。18節、自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。一見日本人が和を保とうとして言い返さない、表面上争いがないようにするのに似ているようにも思うんです。果たしてそうなんでしょうか。神様は何をおっしゃりたいんでしょうか。続く19節、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。復讐するのは神であって、私たちではないんだから、私たちは悪に悪を返してはいけないと正しいクリスチャンは納得すると思うんです。なぜ復讐は神のものなんでしょうか。まず私たちは正しい判断ができません。私たちの認知力、理解力は非常に乏しいです。昔アパルームというデボーション雑誌を読んでいて、こういう話がありました。渋滞にぶつかった時に、前の方で2車線で行けそうなのに1車線で行ってる、全くなんでこんなことしてるんだと怒っていたら、そのところに来たらもう1車線には大きな穴が開いていたっていうんですね。とても卑近な例なんですけれども、私たちは全てのことが見えていないのに、自分が見えている範囲で怒ったり裁いたりしてしまいます。また私たちが自分で復讐しようものなら、それは確実に悪の連鎖になります。決して平和を訪れません。今の世界を見ていてもそれはよくわかると思います。さらにイエス様も、自分に椿をかけた、そして自分を鞭打つ人たちに復讐はされませんでした。むしろ、父よ、彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないのですと祈られました。私たちはイエス・キリストに似たものとなるべきですから、 もちろん悪に悪を返すことはしてはいけません。またマタイの福音書にはこう書かれています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。マタイの福音書5章の44節45節です。そして5章の最後にこう書かれています。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。私たちは天の父の子供です。父と似たものになるべきでしょう。そして20節からはこのように続きます。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。燃える炭火という言葉に20年ほど前にぶつかった時に、彼に親切にすることは結果的に彼に復讐することになるんだと思いました。でもどうもそういうことではないようなんです。こう書いてある仲介書がありました。頭に燃える炭火を積むことは敵に神の厳しい裁きを与えるという意味ではなくて、彼を救いに導く魂の痛みを与えることである。憎しみに対して愛を持って接するなら相手に大きなショックを与え、そのショックが真実の悔い改めに導くのであると。なるほど、復讐は神のものである。神にお任せすればよい。神が悪を砕いてくださる。だから私たちは復讐してはいけない。天の子として、天の父の子として、イエス様に似た者として悪に悪を返してはいけない。ここまでの議論で納得してくださる方多いと思うんです。でも同じの怖い私は今一つ納得できませんでした。でも神様、あの人のしたことは到底許せません。正しくありません。そこでこの箇所がローマ書の中でどういう位置を占めているのかということを見た方がいいだろうと思いました。ズボラな私はローマ書を最初から読み直すのではなくて、とりあえず12章の最初に戻ってみました。一節に突然ですからとくるんですね。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。そして2節からはキリストの弟子としていかに生きるべきかということが書かれています。2節この世と調子を合わせてはいけません。3節思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。4節から8節は与えられた賜物によってそれを喜んで行うこと。10節兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。13節生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。14節からは対象が弟子以外にも広がります。14節あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。これらの後で17節が続きます。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。このように12章はキリストの弟子としてどのように生きるべきかが書かれています。それにしても12章最初に突然出てくるですからというのは何ですからというんでしょうか。これはズボラな私も諦めて1章から読むしかありませんでした。ということで読んでみました。大まかに私が読み取ったことをお話しします。3章すべての人は罪を犯したこと、そして神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められること。神は異邦人の神でもある。そ そして6章、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためであること。7章ではパウロは自分の中に善が住んでいないことを告白していますけれども、8章でキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法から私たちを解放してくれること、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないこと、10章では主の皆を呼び求める者は皆救われる、そして11章では異邦人である者が救われたことを誇ってはいけないこと、つまり私たちは行いではなくてイエス・キリストの贖いによって救われたこと、それをされた主の愛からはどんな力も引き離すことはできないということ、このことは主の大きな恵みによるのであって誇るべきではないということということだと思うんです。この1章から11章の後に12章のですからが来るんですね。何の誇るべきものもない本来滅ぶべき私たちが救われたのはひたすら神の恵みであって、それもイエス・キリストの命という大きな代償をもってなされたことなんだということ、それに続くですからなんです。もう一度十二章一節を見てみましょう。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。パウロは私たちの体を捧げ物として捧げなさいと言っています。私たちは捧げ物なんです。子羊であればその足を縛られていたことでしょう。もう逃げることはできません。ジタバタしても自分の体力を使い果たすだけです。無駄です。もう死ぬべき運命は決まっています。泣くことはできるかもしれません。でも泣いたとしてそれが何になるでしょうか。さらに叩かれるかもしれません。私たちも捧げ物であるならもうジタバタできません。ああだこうだ言うのは無駄です。あの人が間違っているのであって私は正しいと言ったって、それで死すべき運命が変わるわけではありません。皆さん、ああだこうだ言うのはやめましょう。しかもパウロは聖なる生きた捧げ物と言うんですね。聖なるでなくてはならないんです。傷のついたもの、欠けがあるものであってはならないわけです。私たち一人一人が聖なるものであるということは必要だとは思います。でもパウロはあなた方に勧めますと書いてるんですね。そして3節からは私たち一人一人は各機関なんだと言っています。ということはパウロは共同体としての私たちが聖なるものであるべきだと言っているんだと思います。一人一人が私は清いと思っていたとしても互いに妬んだりけなしたりしているのであれば、それはすでに共同体として聖なるではないだと思うんです。だから十節に兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいと言っているんだと思うんですね。あの人が間違っていて私が正しいと叫ぶのはすでに悪が入ることなんだと思います。そしてその悪はイエス様がパリサイ人のパンダネに気をつけなさいと言われたように、パン生地の中のイーストのようにわずかであってもどんどん増え広がってしまいます。私はバングラデシュでは自分でパンを焼きます。で、パン生地の中に一さじのイーストを入れると、バングラデシュの暑さの中にあっては2時間も放置しておけばボウルの中のパン生地はボウルからあふれ出してしまうんですね。あるいはテーブルの上にもしお刺身を放置していてハエがたかったとして、まあ、それをすぐに食べればまだいいんでしょうけれども、それを何時間も放置しておけば食中毒になるぐらいばい菌は増えるんだと思います。ハエがたかっているのを見たら私たちはどうするでしょうか。ほとんど反射的にそれを、払うと思うんですね。ハエがたかっているのを見て、これは このハエは汚いところは歩いていないから大丈夫とは考えていないと思うんです。同じように私たちもこれはどう考えても私の方が正しいと考えて、それをそのままにして人を責め続けてはいけないんだろうと思うんです。反射的に振り払うべきなんではないでしょうか。捧げ物である私たちは清くあるために、私たちの中に悪を入れてはいけない。悪が入りそうになったら理屈を考えずに覗き去るということが必要なんではないでしょうか。はい、私たちは清くいます、あとはあなたが良きようにやってくださるんですねと言って終わってしまいそうなんですが、ここで12章最後の21節、悪に負けてはいけません、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさいが来るんです。神様はあとは私がやるから任せなさいとはおっしゃっていないんです。実際はそうなんだとは思うんです。神様の力でことはなされるんだと思います。でもここで神様は善をもって悪に打ち勝ちなさいと私たちにおっしゃっています。私たちは黙って見ているのではなくて、善をもって戦いに行くことを要求されています。そしてそれはその前の節の彼の頭上に燃える炭火を積むということになり、それ積むということを善を行うことによってやりなさいということのようです。私たちは善を行うことしか要求されていません。そのことが頭上に燃える炭火を積むことになり、悪に打ち勝つことになるのは神様のお働きです。そこはお任せするしかありません。でも黙って見ていてはいけない、善を持って戦いなさいということは要求されているんだと思うんですね。ここで善を持って悪に打ち勝ちなさいと神様が私に言われた時のことをお話ししたいと思います。2021年の10月頃、バングラデシュのジョイランクラクリスチャンホスピタルで一人の学生と一緒に小手術、局所麻酔の小さな手術をやっていました。で、その時その学生はいかにも退屈そうに大きなあくびをして、今日は T 先生はいないのって他の学生に聞くんですね。失礼だなと思うんですが、まあ私も研修していた頃に疲れてあくびをしたことがあるなと思って何も言いませんでした。で、家に帰ってそのことを思い返していたんですが、以前にも同じような全く同じようなことをした学生がいたのを思い出したんです。なんでこんな失礼なことができるんだろうと思いました。そんな私の頭に浮かんだのが、善をもって悪に打ち勝ちなさいという御言葉でした。そんなもんですかねとブツブツ言いながら、しぶしぶそうしようと思いました。次の日、前日の学生と一緒に帝王切開をすることになったんです。私はできるだけ丁寧に説明して、終わった後傷をタオルできれいにするのもいつもは任せてしまうんですが、その時は自分でやりました。そうするとその学生の態度が変わってきたんですね。私が帝王切開をするということになると、いいニュースと言って叫びながら他の学生のところへ走っていくんです。他の学生たちも以前からまあちゃんと手伝ってくれてはいたんですが、生き生きと喜んで手伝ってくれるようになりました。私のビザは11月末で切れるので、11月中旬、私のための祈祷会が開かれました。その祈祷会に驚くほどたくさんの学生が集まってくれました。で、祈祷会の最後に何人かが前に出てお別れの言葉を言ってくれたんですが、その中に今まで話したこともないような学生がいました。その学生が言うんです。私たちはめぐみ先生にたくさんのことを教わりました。もし私たちの中に先生に失礼なことをした人たちがいたら許してくださいって言うんですね。それを聞いて私は、ああそうなんだと思いました。その前のターム、第4期の頃、第4期が終わるまでに1年もあるような時に、何人もの人が、先生はいつ日本に帰るんですかって聞いてくるんですね。で、あまりにもたくさんの人が聞くので、みんな私が日本に帰るのを待ってるんだろうかと思い始めました。まあ、思い過ごしなんだろうと思ったんですが、それでもかなり辛い時期を過ごしました。そして第4期の終わりの時に、 院長先生のドクター・タポシュが挨拶をしてくれた中で、もし先生に失礼なことをした人たちがいたなら許してくださいっていうんですね。この時もはっきりと何のことを言ってるんだか分かりませんでした。でも今回の学生の話を聞いて納得しました。つまり意識的に私に嫌がらせをしていた人たちが一部ではあってもいたということなんです。祈祷会が終わった時にたくさんの学生が私と一緒に写真を撮るために延々と列を作りました。それを見て私はサタンに勝ったと思いました。あの学生の心に何が起こったのか私は知りません。でもあの学生だけではなくて周りの多くの学生の心に主は語りかけられたんだろうと思います。善をもって悪に打ち勝ちなさいと神様が私に言われた時、私は喜んで従ったわけではありません。そんなもんですかねとブツブツ言いつつしぶしぶそうしました。網を下ろしなさいと言われたペテロが無駄だろうなと思いつつ網を下ろした。それと同じです。ペテロは思いもかけない大量に驚きました。私も思いもかけない結果に驚きました。こうやって神様は善をもって悪に打ち勝つということが本当にできるんだということを私に教えてくださいました。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいなどとイエス様は私たちが到底できないようなことをおっしゃいます。でも善をもって悪に打ち勝つことが本当にできるんであればこれらの命令に従えるかもしれないと思うようになりました。自分には理不尽に見えることであっても神様は私たちが左の方を向けることや自分の敵を親切にすることによって相手の頭に燃える炭火を積み相手の心を変え平和への道を作ってくださることがおできになる。私たちには到底理解できないけれども神様にはおできになる。そう確信できればイエス様の到底従えなさそうな命令に従うことができるかもしれないと思うようになりました。とここまで考えて、これじゃまるで私は正しい、でも神様がおっしゃるからあなたには復讐しない、いずれ神様があなたに自分の罪を教えてくださるのだからと言っているようだということに気がつきました。そういう私に神様は、あなたはそんなに正しいんですかと尋ねられたように思いました。神様ごめんなさい、私も正しくありません、私も罪を犯しました。あなたがその罪をあなたの恵みによってあなたご自身が犠牲を払って帳消しにしてくださいましたと告白しました。準備期間を含めて医療宣教師として歩み始めてもう16年が経ちます。この間私がバングラデシュの人たちに奉仕してきたということよりも何よりも神様は私に神様の掟を教えてきてくださったんだと思います。主の御名を賛美します。お祈りします。愛する天のお父様、あなたは私にたくさんのことを教えてきてくださいました。自分がいつも正しいと思ってしまう私たちですけれども、でも私たちも正しくありません、私たちも罪を犯しました。どうぞこの哀れな私たちを用いて平和の作る器としてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。